ご神君、一つ、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなり。おかげを受けたからありがたいというのは真にありがたしではない。心が浄化されるからありがたい。これが真のありがたしである。真にありがたいというのは神の心に合うということで、すなわち恵心である。恵心の喜びこそ真のありがたしである。心のスピードアップを願え。おかげを受けたからありがたいというのは真にありがたしではないと。心が浄化されるからありがたい。これが真のありがたしである。とはっきりおっしゃっておられますね。いわゆるおかげを受けたからありがたい。まあ、大抵はこれですね。私どもが大概においてありがたいと感じるのは、いわゆるおかげを受けたから、いわゆるご利益をいただいたから。まあそれはもう一つ言えば、私どもの願い事が叶ったから、右と願えば右、左と願えば左といったような、私どもの願い事、ああればよいな、こうあればよいなと思うようなこと、その事柄が叶えてもらう、その時にああおかげいただいたと思うわけですし、そうも言いもしたり、思うたりいたしますね。そのありがたし、いわゆる私どもの思い通りになった、あるいは自分にとっていわゆる好都合なことが起こってきた、これは私利私欲であったり、牙城牙欲であったり、大抵はわがままな願いというものですね。それが叶えられた時に感じるありがたさ、ありがたいと感じる。まあ大抵人間が、私どもがありがたいと感じるのはそういう時ですね。自分の願い事が叶った、都合よくいった、好都合なことが起こってきた、まあラッキーといったようなことでしょうかね。そういう時にありがたいと思いますね。例えばそれこそ、あ、どこかに、まあ行楽といいましょうか、これからハイキングにでも行こうとした、そこに雨が降ってきた、 ありがたいとはなかなか行きませんね。それこそ交通事故にあった、ありがたいとはいきませんね。まあもっとも交通事故にあって、その何と言いましょうか、そこに付随する事柄を思うた時にありがたいということはありましょうね。病気になった、ありがたいとはいただけませんね。ただ子供の頃に、その小学校の頃でしょうかね、今日は宿題をしていないから行きたくない、学校、まあずる休みをしたいという時に、病気になったり、お腹が痛くなったり、風邪をひいたりしますと、まあそれはありがたいと思うことがありますね。それはやっぱりその学校に行きたくない、休みたいという、まあ、下心と言いましょうか、そういう心があるから学校に行かなくて風邪をひいた、病気をした、ありがたいということになるわけですけれども、結局のところ自分の願い事が根底にあるわけですね。そしてその願い事が叶えられるところにありがたいと感じる、いわゆるおかげだと感じる、そういうありがたさは真にありがたしではないというわけです。では師匠が教えてくださる真にありがたしとは何か。これは心が浄化されるからありがたい まあ、ということは心が育つということでしょうね。心が浄化される、清められる。汚い心が少しでも清められて綺麗な心になる。そこにありがたいと感じる。これはやはり自らの心の清まりというのでしょうか。この世には魂を磨きに来たのだと。信心は本心の玉を磨くものぞやと言われるような、自らの心を清めよう、磨いていこう、あるいは育てていこうという思いがある人にして初めていただけれるのが真にありがたしだということになりましょうね。自らの心を清めていこうという時に、例えば何か嫌なことが起こってくる、その嫌なことが起こってきた、そのことによって心を育てていこう、心を磨いていこう、あるいは清めていこう。まあ、何と言いましょうかね、泥棒にあった、泥棒にあってありがたいと感じる人はまああまりいないでしょうね。悔しい思いをしたり、なんで私の取られるのだと恨みつらみの方が先に来るのではないでしょうかね。まあ中にはその大難を湘南にお祭りがいただいたとか、これは私の巡りを取り払ってくださったのだ、私の中にある巡りのこれの泥棒に出会って、あ、これは巡りの取り払いだといただいてありがたいという人はおられるかもしれませんが、その巡りの取り払いというのも実は私どもの中にある、まあ心を磨こうというのではありませんね。巡りというものが難儀のもとになっているとすれば、その難儀のもとを誰かが持ってってくれたという、将来難儀をせずに済む、あるいは将来起こるであろう難儀が軽くなるということに対してのありがたさ、その裏返しとしての、まあ何と言いましょうかね、巡りを持ってってくれたということですから、その本質的には我情我欲的なもの、私利私欲的なもの、わがまま的なものが根底にはありますね。その巡りの取り払いをいただいたということにおいてもですね、それもやはり真にありがたしではないように思いますね。ここで師匠がおっしゃる、教えてくださる真にありがたしとは、心の浄化ができる。これは例えば泥棒さんが何か持ってってくださった、持っていった、その時にまあどういただくのが心の浄化につながるのか、ただ単に巡りを持っていってくださった、だからありがたいというのは、将来の難儀が少なくなる、だからありがたいというありがたさでしょうから、それではない。もうもっとこれはダイレクトにと言いましょうかね、あ、このことによって私の我情を一つ取ってくださった、あるいは物への執着というものがありましょうね、その私の物への執着というものを神様が取ってくださるのだ、このことによって、この事柄を通して、まあ私のわがままな心と言いましょうか、私の私利私欲、我情我欲といったようなものを取ろうとしてくださっている神様のお働きだと、その事柄がダイレクトに私の心を育てること、心の改まりということにつながって、そしてこのことを通して心を磨くことができる、育てることができると、そこにありがたさを感じる、いわば自らの心が育つことにありがたさを感じる 自らの牙城外国を取ること、取ることができること、私利私欲を一つでもなくすことができること、わがままな思いを少しでも取り去ることができること、そこにありがたさを感じる。そこに感じるそのありがたさであって初めて真のありがたしというのだということだと思いますね。これはですから日頃私どもがそういう心を育てようとか魂を磨こうとか清めようとかそういう欲ですね、そういう願いと言いましょうか、そこに欲を持っていない限りなかなか起こってくるありがたさではありませんね。大抵は泥棒に物を取られたら恨みつらみであったりどうしてということになりましょうから、私のそれこそ心を育てよう、牙城外国を外そう、私利私欲を外していこうという、そこに焦点を定めている人、いた人にとって、人にして初めて、泥棒にあっても、あ、これで、おかげで心を磨くことができる、ありがたいことだ、という答えが出てくるのではないでしょうかね。実は、今朝いただきますことは、人間の目的、ということなのですが、人間の目的、まあ大きいことのようですけれども、まさにそのことなのですね。そのことというのは、人間の目的が何であるのかということがはっきり腹に、まあ据えられというのか、腹決めができていなければならないということなのですが、そのよく信心の目的はとか、何のために信心をしているのかというようなことが問われることがありますが、あなたは何のために信心をしていますか、何のために信心をするのですか、まあ大体はいわゆるおかげをいただきたいからとか、助かりたいからとか、それこそ商売繁盛でありますようにとか、家内安全ですかね、無病息災と申しますか、そういう病気治してあったり、いわゆるおかげをいただきたい、ご利益をいただきたいというのが、まず第一に挙げられる、一番最初に来るその信心の目的ということではないかと思いますけれどもね。そのただ信心をする目的は何か、何のために信心をするのかということを、もう一つ超えた世界というのでしょうかね。その信心をするとかしないとかいう、そういう認識意識よりも、もう一つ別のところにあるもの、人間そのもの、人間そのものの目的というのでしょうか。人間の目的、これはですから、私どもがこの世にはどうして生まれてきたのだろうか、私は何のために生きているのだろうか、まあ、生きているということが生かされていくと、生かされているという意識のに変わることもあります。それも大切ですね。生きているのではない、生かされているのだ。という、では何のために生かされているのか、というところにもつながってくるのだろうと思いますが、何のために生きているのか、何のために生かされているのか、私の人生は一体何だったのだろうか、どういう、何のための私の一生なのだろうか、一生を振り返ってみて、何のために生きてきたのか、何のために生まれてきたのか、また これから何のために生きるのか、生きているのか、というような問いかけにもつながってくるのだろうと思いますけれども、その生きるにしても、死ぬるにしても、その一切合切を含めての人間の目的ということなのですね。私の目的は何ですとか、あなたの目的は、まあ目的と言いましょうか、目標と言いましょうか、あなたの人生の目標は何ですか。それこそ一生生涯かけての何か追求するものがあるとすれば、それは何ですかといったような問いかけもありましょうけれども、人間そのものの目的ということなのです。人間の目的は一体何なのか。まあ中には、まあ人間の目的がお金持ちになることだという人は少ないと思いますが、そのあなたの目標は、目的は何ですかと言われた時に、お金持ちになることですとか、財産を作ることです、まあ何でしょうかね、家蔵財産、そういうものを増やすというのでしょうか、そういうのが目標です、目的です、あるいはオリンピックで金メダルを取ることですといったようなことはありましょうけれども、人間としてもっと大きな括りですね、人間の存在といいましょうか、人間として人間の目的は何か、個々の人々の目的ではなく、私やあの人やこの人の目標、人生の目標目的ということではなく、もっと人間として大きな括りでいった時の人間の目的は何かということなのです。これは信心をするとかしないとか、それもひっくるめてと言いましょうかね、それよりもう一つ、もっとひっくるめた世界ですね。師匠が愛若理念、これは宗教以前の宗教だと教えてくださったことがあります。宗教以前の宗教、まあ何々教をするなら愛楽念をもってするほかなしといったようなことにもなりましょうかね、いわゆるある意味において宗教以前の宗教、宗教以前の根源的な教えとでも言いましょうかね、そういうような、まあ人間としての根源的な目的、根源的な欲求、それは何かということなのです。それを愛若理念をもとに端的に表現するならば、しかも具体的に表現するならば、人間の目的は天地日月の心を育てることだということになると思いますね。その人間が存在する、人間がこの世にある、この世に生を受けた、今私どもがある、いる、その目的、人間の目的、それは私どもの心を育てる、そのどういう心を育てるか、それは天の心、地の心、日月の心を育てる、いわば天地日月の心を育てる、それが人間の目的だ。ある意味、人間がこの世に作られたといたしましょうか、神様が人間をこの世に作られた、何のために人間を作られたのか、人間の心を、人間に天地日月の心を、まあ、植え付けるというのでしょうかね、育てるというのでしょうかね、そのことのために神様が人間をお作りになさったとも言えるのではないでしょうかね。ですから、 人間の目的、それは天地日月の心を自らの心の中に育てる、それが人間としての目的だと。そこに焦点を定めたときに初めて一切合切と言いましょうかね、そのことによって心を清めることができる、浄化できる、そこにありがたいと感じる、それが真のありがたしだというところにつながりますね。その事柄、そのことによって、その出来事によって、私どもの身の上に起きてくるさまざまなその事柄によって、このことによって天の心、地の心、日月の心、その天地日月の心を育てることができるぞと、そこにありがたいと、ありがたさを感じる、感じれれるような私どもに、まあこれは育たねばならない、いよいよ本当のことがわからねばならないということでもありますね。お金を儲けるためには、いわゆる地位や財産や権力や名声を得るために、神様が人間を作られたのではない、私どもがあるのではない、頭が良くなるために、あるいは反対にバカになるために、まあバカになるということは新人の一つの、まあ何と言いましょうかね、目的でもありましょうからね。バカにならなければ天地に至月の心にはいただけないところがありますからね。例えば私どもがお金持ちになるためにとか、貧乏人になるためにとか、そういういわゆる私どもが画上画欲、あるいは私利私欲から目指すところの目標、定めたところの目標、目指しではない、もっと根源的な人間としての目的、そこに目覚める、そしてそこに向かって進む、歩むだときにいただけれるのが、本当の意味においての真にありがたしということになるのですね。それは人間の目的は天地日月の心を育てることにあると、そのことがしっかり腹決めされることですね。そういう心がまずは育てねばなりませんけれども、そこにして初めて宗教以前の宗教であり、人間のまあ何と言いましょうかね、やっぱり本源的な欲求というのでしょうか、がそこに置かれるような、まずはそういうおかげをいただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。とにかく人間の目的は天地日月の心を育てることにあるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。